大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交遊録、月一レギュラーダヴィンチ編集長の関口康彦さんです。
よろしくお願いいたします。
関口さん久々な気がする。
あ、そうですか。
毎週来てる感覚から
月1っていうペースはあんまり変わってないんですけど、はい、
ちょっとなんか久々の感じ、
はい、よろしくお願いします。
芥川賞直木賞からね、
はい、
来てないような
来てないよ、ね、
来てないような感じ。先月が前回
ちょうど震災の日でしたね。
そうですね、そうですね。
それで震災関連の本をご紹介してくださいました。
一だから、はい、はい、
あ、でもちょうど一月ぐらい、
ね、一月
ですね。あれなんですかね。じゃ年度変わったからリセット。
通常で
年末だけちょっと早かったね。
あれですよ、もう来たと思ったな、ね、
はい、立て続けにトントントンって来た時あったね。
さて今日は、
はい、ですね、ちょうど昨日ですね、はい、発表になりました、はい、本屋大賞の話題を、お話しさせていただきたいと思います、はい、10作がノミネートされていて、昨日、発表会があって、大賞が発表されたわけなんですけれども、大賞に今年輝いたのがですね、この52ヘルツのクジラたちという小説です、はい、町田園子さんの作品で、はい、確か一回こちらでも
ご紹介させていただいて
たと思うんですが、はい、このタイトルにある52ヘルツのクジラって何なのかって言いますとですね、まあ、クジラの水中で鳴き声で、はい、会話をしているというのが知られていますけれども、はい、中にですね、その52ヘルツっていう、その特殊に高い声でしか語れないクジラがいて、彼女の声っていうのはですね、他のクジラには届かないんですね。そういうその声を発しても届けられない、そういう存在として52ヘルツのクジラっていうのが象徴的にタイトルにされてるんですけれども、
もう涙出ちゃう、もうそんなエピソードで、
そうですよね。それでこう実際描かれてるのはですね、その、まあ、虐待を受けている子供、それから虐待をかつて受けていて、で、孤独な魂を抱えたまま大人になった人たちっていうのを、まあ、その声が届けられないクジラに例えて、描いた作品になっています。はい。で、まあ、そういうテーマなので、まあ、もちろん、辛いところもいっぱいあるんですけれども、基本的にその町田園子さん、著者の町田さんはですね、それをどういうふうに解決していけるか、どういうふうに一歩を踏み出していけるかっていうことを根底に持って書かれているので、かつて自分がこう虐げられていた今大人っていうのが、今虐待されている子どもと出会って、いかに二人でこう前を向いていくかというところが描かれている作品です。で、やっぱりその自分の声が誰にも届かないっていう感じって、多分その虐待までされていなくても、10代の頃とかって多分誰しもが感じたことがある感情だと思うんですよね。そうですね。なのでなんかそれがこう共感を持って、別に虐待を受けていた人じゃなくても声を届けていくっていうことについての気持ちっていうのはすごく揺さぶられる本だと思います。
これは結構構えて読まないとあれですか、はい、それとも軽い気持ちでいける感じですか。ちょっと構える、
そうですね、まあ、軽い気持ちっていう感じではないですけど、はい、まあ、でも最後ちゃんと光を見せてくれる作品なので、辛いだけで終わりっていう感じの本ではないです、
読みたいな。
はい、で町田さん、著者の町田さん、兵士ダヴィンチでもですね、インタビューとかご登場いただいてるんですけど、ご本人も、子供の頃にいじめを受けていた時期があって、でやっぱりその声が届かないっていう実感っていうのを持った上で書かれている作品なので、すごくこう響くものがあるんじゃないかなと思います。
はい、はい、
はい、
なんか世の中いろんなこと分かってきたせいか、こういう声たくさん聞くようになったね。なんかこう届かない子どもたちの声はね、はい、なんかこう、いじめまでいかなくてもね、はい、その手前でもたくさんあるみたいな話を時間ごろ聞くね。
なんか多分児童相談所みたいなところとか、あるいはまあ報道っていうところで、そういう子どもたちがいっぱい ぱい目につかないけれども、うん、実はいっぱいいるんだっていうことに気づかれてる方は増えてると思うので、うん、
それに今高校生のね、はい、ケアマネージャーっていうかケアマネージャーのケアなんだ
ヤングケア
ラー、ヤングケアラー、7人に1人がヤングケアラーです
よ。そんなに、
うん、1日 7時間もケア仕事をしてるっていう話をついこの間ね、3日か4日前の新聞でそうなってたね、はいはい、
クラスに2人ぐらいいる計算になるっていう、う
ん、はい、
はい、町田さんインタビューではこう自分が小説を書くことについて、うんうんうん、誰かのその読んだ人の誰かの背中を押したいっていう気持ちでいつも書いてらっしゃるっていうことなので、あの、まあ本当にその辛い現実がある中でもそれにその上でどう進んでいくのかっていう視点があの前編を貫いているので、ぜひ読んでみていただきたいなと思いました。
まあでもこれね、本屋大賞に選ばれた、ノミネートの中から選ばれたっていうから、やっぱしね、あの本屋大賞って本屋にね、はい、こう勤めてらっしゃる方がこういろんなポップとかなどか書いたりしながら、
は
い、あるでしょ、
はい、
こう読んで中から寄りすぐっていくわけでしょ、はい、やっぱりかなりそういうところでも響いたのかもしれないね。
そうですね、うん、あの多分書店員の方々もやっぱり自分を重ねて読まれた方多いと思いますね、
はいはい、他にもだってね、もうあれもなんだっけ、あれなんだっけ、たくさん加藤シゲアキとか、はいね、みんな入ってたのにね、
オルタネートとかね、押、うん、しもゆの宇佐美凛さんとか、
ね、押しもゆも入ったのに ね、
そうですね、芥川賞作も入っていましたが、うん、はい、
伊坂さんも入って
ますね、はい、でまあ、今回、うん、あのそうですね、で加藤シゲアキさんの今おっしゃってたオルタネートはですね、うんうん、あのまあ、本屋大賞は、受賞ならなかったんですけれども、うん、吉川英治文学新人賞を、はいはい、あの、うん、見事受賞されまして、うん、はい、これはこれですごく評価の高い作品なので、うん、直木賞の候補にもなってましたけれども、うん、はい、もうこれはですね、まあ、もう本当に青春小説というか、うん、青春群像劇という感じで、まあ、高校生限定のマッチングアプリ、うん、オルタネートが、使われている時代、うんっていう設定なんですけれども、まあ、それでこのオルタネートっていうタイトルなんですが、うん、まあ、そのアプリっていうのは、まあ、すごく現代的な、うん、小道具ですけれども、うん、描かれているその青春群像といいますか、うん、その恋愛であったり、うん、これからの自分の、うん、何を目指して生きていくのかって、まさにその10代のこう、うん、思い惑いながら生きている世代っていうのの、その青春の感覚をすごく、うん、鮮烈に描いた小説なので、これもおすすめしたいなと思います、うん、はい、
この人だってニュースだっけ、
はい、
アイドルだよ、
ね、アイドルで、
はい、
もうすごい過密なスケジュール、
大忙し
だ、もうだから信じられないスケジュールの中で、うん、この前でチェベローズで待ってたっけ、
はい、
ね、それは俺読ませてもらってて、それでもうあのスケジュールの中でよく書いたなと思って感心してて、は
い、
そしたらもう次のね、その次が出てこのオルタネートだっけ、
はい、
ね、なんかこうみんなにたくさん評価されるようになっていくのがすごいよね。
なんかさ、この本屋大賞のノミネートを見て、うん、この年齢を見るとね、うん、一番若い方が21歳で、うん、一番上が59歳で、うん、まあ大体40代30代が中心で、うん、で、うん、なんかすごい健全だなと思って、
うん、
政治を例えちゃいかんけど、うん、結構じいさんたちがおるじゃん、うんうん、中心の人たちと若い人たちがこう、うん、ちゃんと入ってきて、うんうん、
はい、
なんか、うん、すごい健全な感じが、
そうですね、
なんか淀んでないですよね、
新しい才能がちゃんと
入って循環してて、
はい、まあ、でも本屋大賞だから本屋さんとしてもなんか新しい才能を届けたいって気持ちもたくさんあるんだろうね、
なんか循
環してだから、そのなんかちょっと年寄りとかっていうのはここにはあんまり登場しないのかもしれない、ね、うん、まあ、まあ
確かにもともとそういうあれなんだよね、うんうん、大御所入れるわけじゃないけど、うん、でもなんか芥川賞も直木賞もノミネートの年齢を見て、うん、私最近なんかその、うん、なんか淀んでないなと思って、すごくちゃんと循環してて、
今回の大賞の町田さんも、うん、まず2017年デビューとかの方なので、うん、大御所で受賞っていうのではなくて、うん、まあ、本当にこれからどんどん書いていっていただきたいっていう才能が受賞されたっていうこと
なんで、お笑い界もそうなってますよね、
いやでも光浦もね、もうすごい文章がうまくて、
あ、今度エッセイも、
ね、ちょっとダヴィンチさんで、はい、ちょっと宣伝させていただきますか、
は
い、
あのちょっと特集の方エッセイについて特集でご依頼をしようと思っていたところなので、
ちょっと留学行きたいんでお金
お金ですよ、お金って言うの、
はい、
お金
だ、
はいはい、あとですね、うん、あの実は本屋大賞がですね、うん、あの翻訳小説部門っていうのがあるんです、
は
い、
私ちょっとその辺
の詳しく知らない、はい、でこれ1個だけ選ばれてるんですけど、
翻訳ってやっぱりね、昔で言えば田中小山さんとかね、上手い人たくさんいるんだね、
は
あ、
今回の、翻訳小説部門はですね、うんうん、ディーリア・オーエンズという作者の、うんうん、ザリガニの泣くところという小説が受賞しておりました
、うん、はい、まだ読んでない、ちょびっといただいて、はい、そう、ちょっと頭だけ読んで、はい、これ読もう、面白いな、
まあ、あのちょっとミステリー仕立てといいますかですね、ある湿地帯、ノースカロライナ州の湿地帯で、うん、男の死体が発見されたと、
うん、
でその時に、ちょっと周囲から疑いの目を向けられたのが、湿地の少女と呼ばれている、まあ、その辺に住んでいる、まあ、孤独な少女だったわけですね、
うん、
で、カイヤという女性なんですけれども、もう6歳で家族に捨てられて、それからもうその読み書きを周囲の少年に教えてもらうみたいなところから始まる、うん、まあアメリカはすごくこう、うん、二極化が日本以上に貧富の二極化進んでますけども、
はい、時代設定いつぐらいの設定のお話なんですか、現代、もっと昔、
現代は現代ですね、はい、で、まあ、この小説その、まあ、湿地帯ですね、あのスワンプって言われるようなところで、まあ、ザリガニとかいっぱいいるようなところなんですけど、この著者のですね、ディーリア・オーエンズっていう作家さんがですね、うん、あの動物行動学者で、あの研究書とかも出されている人なんですね。で、その単にその少女の生き方をもちろん描いてるんですけど、うん、その周辺のその自然とか動物の描写っていうのはすごく、うん、あの豊かで、はい、その中で人間がどうやって生きていくのかっていう視点が、こうやっぱり小説だけの作家さんとは違う、こう、なんていうんですかね、深さというか、あのやっぱり生々な知識で書いてるっていう感じとは全然違う、その世界観の立ち上がり方があるので、うん、あのミステリー小説っていうよりはそういう自然の中で自然を描いた文学、うん、人間を描いた文学っていう、そして読んでいただけたらなと思います、はい、
よくその周りのディテールみたいなのは、
はい、
自分のなんか、まあ、登場人物の心情となんかこう、
はい、
ね、ちょっとリンクするような風景が、
そうですね、はい、
そんな書き方が結構多いよね、
は
い、
そうですね、う
ん、
はい、
お時間、うん、お時間、我らが三浦淳さんの受賞は、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。
三浦大賞、
超発掘賞というのを三浦淳さんが受賞されておりまして、
はい、はい、すいません、
三浦淳になります
、はい、お時間来てしまいました、大竹紳士交友録月1レギュラー、うん、関口康彦さんでした、ありがとうございました。